経由、本理解の一般質問も、私をもって千秋楽を迎えます。優勝の行方をかけた、結びの一番と認識をいたしておりますので、がっぷり四つに組んで、真剣勝負の議論を願いたいと考えております。松田議員が申されましたように、現行に目を転じない市長の見解をですね、難しいことは申し上げません。市長の実直なお考えをお聞きをいたしたい、そのように考えております。松田議員がハードに質問をされましたので、私はソフト感覚で質問をいただきたいと考えております。ハードとソフトがミックスして、初めて物事が機能いたしますし、成熟した人間関係が形成されると確信をいたしています。それでは、通告に従いまして、白川市政の検証とマニフェストの達成状況についての自己評価についてお尋ねをいたします。市長、ご存知のごとく、元来、マニフェストというものは、候補者本人と有権者に取り交わされた、数字的な意味合いも込めた約束事であります。申し上げるまでもなく、選挙時のいわゆる道具として、選挙の言葉のあやとしてあってはならないというのが、私の率直なる考えでありますし、皆さんの共通的な認識であろうと考えております。そこで、私で3人目にこのマニフェストを手にいたしますが、私は3年半前、市長がこのマニフェストにおいて、有権者の支持を得られたと確信をいたしております。白川氏自身の人格もさることながら、この耐える白川氏の三つの改革に、有権者が一票一票を投じて、白川市長に主席を託したと考えております。改革の第一、市民病院自ら病院の改革の先頭に立ちます。この件に関しましては、松田議員の方からご指摘がございましたので、簡潔で結構でございます。2番目に税金の無駄遣いを徹底的にやめる。3番目に80億ものゴミ資源処理計画を見直す。と挙げておられます。私はこのマニフェストについて、マニフェスト通りに実施できたもの、着手できなかったもの、一部マニフェスト通りに実証できたものという観点、三つの分類において自己評価を願いたいと考えております。約束したことがなんで実現できなかったのか、それはなぜか、今後どう改善していくのか、有権者にお示しをすることが、市政を白川市長に託した有権者への説明責任、また有権者との信頼関係構築の第一歩になると疑ってやみません。続きまして、 第2点目でございます。壱岐市の振興のため、いかなる戦略取り組みをもって行政運営に望まれたかという問題であります。昨日から同僚議員のからもご指摘があっておりましたように、私は一次産業の振興をなって壱岐の将来への展望は望めないという考え方に立脚をいたしております。そこで市長のマニフェストの進める振興策、いわゆる農業、漁業、商業、観光、雇用、福祉、教育の面から市長のお考えをお聞かせを願いたい。そしてまた私は本市の揺るぎない発展の礎へとなるべくものは、交通のアクセスの改善が何より優先されると考えています。次に3点目、民間経営的な発想の行政運営についてお尋ねをいたします。行政運営で民間企業の経営手法を導入して、より効果的で質の高い行政サービスを提供しようとする考えが現在各地域で取り組みをなされております。壱岐市の現状を考えるとき、合併後も人口減少社会が加速をいたしております。財政危機から出口が見えず、国県を通じて歳入確保と一層の歳出削減が厳しく求められております。また司法文献による宣言以上や行政システムの変革も加速し、自己決定、自己責任による地域経営が地方自治に求められております。しかも急激な社会変化の中、これまでの管理型行政運営から民間の経営発想、手法を取り入れた経営型の行政経営へと転換をすべきであると考えております。ならば目指すべき方向はいかに考えていますときに、行財政改革は市役所内部の改革事業や、お金がないから予算を削減することなどが全てではないというふうに考えるものであります。住民福祉や暮らしやすさを向上することや、自治の主権者である住民と行政との新しい協力体制を作ること、そして私がかねてより提言をしておりますが、市長が夢を描き、知恵を出し、元気の出る地域振興、すなわち壱岐の特性を生かし、壱岐の個性と潜在力を磨き、元気のあるまちづくりをすることではなかろうかと考えております。そして理想的な行政のあり方とどのように考えておられるか、市長の見解を求めます。次に、離島の実態が 反映される無党信仰法改正を願うものであります。白川翔は全国離島振興協議会の副会長、長崎県離島振興協議会会長の要職に就任をされておられます。本県はのみならず、全国離島民の本望の危機を認識され、新芽を落として法改正に取り組んでいただきたいと考えております。ご存知のごとく、離島振興法は昭和28年に制定をされております。離島振興法に指定されている全国の離島は314の有人離島であると認識をいたしております。長崎県の離島面積は1568平方キロメートル。占める、長崎県民の占める割合は 38.2%。離島人口が15万6000人、10.5%。この離島振興法も平成24年度末に期限切れを迎えます。5回目の延長であります。平成15年から24年まで5回の延長がなされています。長崎県を対象としてこれまで1兆8780億円の金が投じられております。うち国費が1兆9650億円に及んでおります。主に公共投資を主体とする社会資本整備重点が置かれております。状況であります。今後の改正に向けての取り組みについて、昨日も市長の方から見解が示されましたが、最も重要視する点についてお答えをいただきたいと考えています。最後の5番目の質問でございますが、2008年、壱岐市民病院に対する夜間透析の受け入れ及び透析設置の拡充の早期実現に向ける陳情がなされたことは承知の通りであります。市長承認後の第1回の6月定例会において私も一般質問をいたしました。その後本年の特別定例議会において同僚の中村議員からも質問をされたと認識をしております。まず市長に実直にお尋ねをいたします。当時市民11728名の署名をもって陳情された切実な訴えに対して今日まで陳情の趣旨、実現のために、市長自らがどのような行動を取られたのか、お答えをいたします。以上、答えに関する市長の答弁を求めます。
ただいまの音島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。3番、琴島省吾議員のご質問にお答えいたします。私のマニフェストにつきまして、5点の質問でございます。そして、まず、マニフェストの6つの改革の中で、自己評価できること、自己評価、そして反省すべきこと、そして、伝え手の決意で取り組むこと、この3点について述べようということでございます。まず、病院改革でございますけれども、先ほど、松田議員のご質問にお答えいたしましたように、医師の確保はできないという状況にございます。これにつきましては本当に、残念だという思っておるところでございます。これにつきましては反省することといたしまして、議員ご存知のように独立行政法人等を目指して参ったわけでございますけれども、やはり、どうしても様々な 要因もございました。私もできる限りの意思確保に、動いた、これは自負をいたしておりますけれども、現実としてできなかった、これは大いに反省するところでございます。そしてまた、この度の精神科病床の急所、これはもう本当に、残念で、ならない、思っておりしだいでございます。今後も、今後の課題といたしましては、この病院改革、先ほど申しましたように、委員の皆様とも十分お話し合いしたいと思っておりますし、この精神病床の回復につきましても、一生懸命頑張っていきたいと思っております。やはり、医師確保の道筋をつけることによって、私立病院改革を成し遂げる、そういう方向で強い決意で、考えておるところでございます。二番目のマニフェストでございますけれども、無駄遣いストップの線でございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、無駄遣いということではございませんけれども、人件費の 10% 削減、そして、平成22年度におきまして、8億2000万円という大きな削減効果を上げたところでございまして、この点は自分なりに、ある程度評価できるんじゃないかと思っておるところでございます。反省することにつきましては、やはり、このことについて、広報、あるいは市政懇談会等で、住民の皆様方の無駄遣いストップの点について、いろいろご提案をいただくという方法を取ってまいりましたけれども、市民の皆様方からのご提案も少し少なかったなと思っておりますし、広報、その他の周知の方法等にもまずかったのではなかろうかと思っているところでございます。今後でございますけれども、通行不全の合併算定外がご存じのように、平成31年度から終了いたしまして、本来の一種の通行税となります。その地方交付税の削減額は21億円と見込まれておりまして、現在の一種の財政状況から見ると、ものすごく大きな削減額でございます。今年度の交付税の額が約100億円でございますから、2割以上の削減ということでございまして、非常に厳しい状況になると思っているところでございます。従いまして、今後もこの無駄遣いストップにつきましては、引き続き、行政改革、行財政改革がもちろんのこと、期待の召喚とも、不良召喚とも含めて、これの目的達成に努力をしていく所存でございます。次に、ゴミ処理計画の見直しでございます。これは、地元の皆様方のご協力、ご理解をいただきまして、廃尿油路を廃止をいたしました。これにつきましては、このこともございますし、もろもろの無駄の削減をいたしまして、当初、80億円余りの計画でございました、工事費を現段階で46億円に圧縮できております。反省すべき点につきましては、平成22年度末完成の計画で進めておりましたけれども、総合評価方式による入札を行いました結果、第1回目の焼却炉の入札が不調に終わりまして、結果として1年、遅れたということでございます。このことにつきましては、既存の焼却炉の所在の地域の方々のご理解をいただいた、延長していただいたということで大変感謝を申し上げます。1年遅れの平成23年度末になりまして、市民の皆様にご迷惑をおかけいたしましたけれども、その工事も現在、今年度末の完成に向けて順調に推移をしているところでございます。今後は循環型島づくり宣言に基づきまして、エコの島域を目指し、関係機関等と連携を図り、取り組んでまいる所存でございます。次に、戦略的取り組み、そして、どう考えて、どのようにしてきたかということでございます。第一次産業の振興なくして、駅の振興はない、同感でございます。農業、漁業、商業、農業、漁業、 の信仰を図り、そして商業につなげていくということでございまして、認定事業者制度の創設、あるいは農業におきましては生産組織の育成、そして、質園芸等の育成に力を入れてきたところでございます。そしてまた議員おっしゃいますように、離島であります、交通アクセス、これについて、の問題につきましては、昨日の補正議員の質問にもお答えいたしましたけれども、交通対策協議会、等々で、協議を重ねてまいったわけでございますけれども、この辺について、不十分だったという認識を昨日申し上げたところでございます。今後は、この交通対策協議会を中心に、離島基地に対するアクセスについても、協議してまいりたいと思っておる次第でございます。また、福祉施設につきまして、特養の改築を計画いたしましたけれども、今、遅れを生じております。それにつきましても、福祉施設と検討委員会の投資を待ちまして、増床の投資が載せれば、できるだけ早期に、この増床部分について、公募していきたいと思っているところでございます。次に、民間的発想が必要だということでございます。その通りだと思っておりまして、民間的発想をするためには、最小の経費で最大の効果を生むという、この姿勢を持ってやるべきだと思っておるところでございまして、これへの対応といたしましては、各施設の休止、あるいは、民間への対応等でございます。ご存じのように、三道も行きの休止、そして、学びの館の税制への対応、あるいは、指定管理者による施設の管理等々をお願いをいたしたところでございます。先ほど戦略的取り組みの中で、一つ一つだけ落としておりました。まず、これにつきましては、光ケーブル網の一時全域のネットワーク化がございます。完成がございます。これによりまして、ケーブルテレビ、あるいは防災告知等々の整備がなされたということで、これにつきましては、私は将来の域の発展につながる大きな戦略的な事業ではないかと思っているところでございます。この内容につきまして少し申し上げますと、総事業費は46億円でございます。その中で、当初に、用意しました経費が約6000万円でございます。そして5億円の合併特例債の借りをいたしました。この3割、1億5000万が返還ということになるわけでございますけれども、これは15年償還でございまして、7割は補填がございます。3割、1億5000万について15年で払うということでございますから、年間1000万程度。そして当初6000万でございますから、2億1000万円でこの光ケーブル網が完成したということでございます。46億円の事業が完成したということでございます。それと合わせまして、防災無線が耐用年数が満ちておりました。平成19年にその防災無線の更新について、見積もりを取っておりますけれども、28億4000万円の防災無線の更新費でございます。この部分が、この28億4000万円の部分も、この光ケーブルによって、解消できたということを申し上げておきたいと思います。次に、民間発想でございます。すみません。元気のある町づくりのために、どういうふうにするのかということでございますけれども、やはりこれにつきましては、先ほど申しましたように、最小の経費で最大の効果を生むということであります。 抽象的で申し訳ございませんけれども、やはり私は競争なくして進歩はないと常々考えておることでございます。民間、小公共団体の競争機関、また職員間においても同様であると思っております。そういった意味で、職員の教育、職員の自覚等々を促しておるところでございまして、現在管理職員の行動目標等の成果について取り組みを行っております。最終的には全職員の意識改革を図る上からも、職員に対してこの行動目標、報告等々を、課しまして、さらに一歩進んだ取り組みをしなければならないと思っておるところでございます。次に、離島振興法に、対する心構えということでございます。委員おっしゃるように、私は長崎県離島振興協議会長を6月から、拝命しておりまして、全国の副会長も持たせていただいています。正直申し上げまして、中央に行きますと、閣僚の方にも会える機会がございます。離島の現状等々についても、声を大にしてお話をしているところでございまして、実はこの中で、国境離島、これにつきまして私は強く申し上げております。と申しますのは、日本は、経済水域を入れますと、世界第6位の面積を持つ国でございます。この第6位の面積、今からは海洋にメタンハイドレートとか、メタル、レアアースとか、ものすごい資源がございます。そういった中で、この海洋経済水域を持っているということは、国の力を本当に強くするということでございまして、私はこの、国境離島について、国の手厚い、援助を申し上げています。その中で、私は交通基本法の理念に基づきまして、国民すべて等しく移動する権利があるんだ。ならば、離島の航路について、JR 並みの運賃で、移動する。そのことをぜひ国策でやっていただきたいということを強く申し上げておるところでございます。次に、でございます。また、夜間投石の件でございます。夜間投石につきまして、おっしゃいますように、平成20年、5月、それから、失礼しました、2008年5月、そして2008年11月にそれぞれ、診療を受けております。11,728名分の署名を添えて、人工透析の拡充の早期実現についての陳情書が、なされました。当時、落とし前議員から、市民病院での夜間透析の対応及び透析診療を増設すべきではないかという一般質問もいただいておるところでございます。その折に申し上げましたことは、やはり、専門医の安定的かつ継続的な確保の目処が立って初めて議論できるものであり、実現できるよう頑張ると答弁をいたしました。しかしながら、医師不足、医師の偏在は年々厳しさを待つばかりでございまして、専門医の継続的かつ安定的な確保は未だ目処が立たない状況にはございます。私も議員ご指摘のように、日の当たらない方々に対して日を当てる。そういう、それが政治の使命である、肝に銘じておりますけれども、この現実には頭を痛めているところでございます。しかしながら、諦めることなく、今後も努力を続けていくということをお約束申し上げます。
以上、鳩島議員。
第1番目の市長マニフェストの検証に関しては、市長がですね、自ら自己評価をできるということが、私は大切ではなかろうかと考えております。なぜかと申しますと、約束をされた本人が市民に向かって、有権者に向かって、堂々と主張をできる、そのことが最も重要であろうと考えます。市長の見る目と有権者の見る目には、ギャップがございます。その 結果、市長が3期目を目指して立候補されるという決意表明をされましたので、有権者の皆さんがそこでご判断いただけるというふうに私はやっております。何も、継続は力なり、力なり、ローマは一日でならず申しますので、日々、努力をして実現に向けて精進をしていただきたい、そのことを一個目には申し上げております。そして私は戦略的取り組みの中で最も重要に重要視すべきことは、すべてのいわゆる産業振興の核となるのは人材であると考えます。そして地域資源、一回行きには潜在的な素晴らしい自然が眠っております。それをまず見出す、原石を見出すということが最も大事ではないかと考えました。例えば、散歩、ウォーキング等に参加したとき、あ、これはすごいな。また、町の新たな発見をする。それが一つの原石であろうと考えております。例えばまたね、ボランティア活動、イベントに参加する。そうすることにより、内外の人々との触れ合い、というコミュニケーションが発生をします。そして、そのことによって、街づくりに対する感性と熱意が湧いてきます。そうすることにより視点を変えた発想が浮かんできます。それが一つ磨くということになるのではないでしょうか。私は今皆さんが求めてある、この壱岐の島に求めてあることは、癒し、安らぎ、ぬくもりではなかろうかと考えています。それが一つの魅力。ダイヤモンドに例えまして原石があります。それを磨きます。そして加工します。素晴らしいジュエリーになります。光り輝く。そうした地域振興を目指すべきであると考えます。そうしたことを原点にした施策を打っていくことが、今後の壱岐特有の潜在力を生かした発展に寄与するというふうに確信をいたしております。そうした関係で申しますと、地域再生のキーワードは継続である。そして、土俵を作ってある。大いに活動できる土俵を作ってある。そして、そのことにおいて人づくりをする。必ずや輝ける地方再生が可能になるのではなかろうかと考えています。次に、民間経営を取り入れた行政運営。なぜかと、私はこのことをなぜ申し上げるかと言いますと、住民起点の考えに立脚すべきであるというふうに思うのであります。やはり、気候改革、組織の事務を見直すとか、内向きの改革ではなく、住民にいかに利便性を高めていくか、暮らしやすい環境整備をしていくか、そういう外向きの考え方に変革をすべきではないかと考えるのであります。今、逆転の発想で申しますと、人は満足を持てます。逆に言いますと、住民満足度を高めるためには、不安の負でない負、いわゆる不安、不満、不便などが挙げられるかと思うんですね。 そうしたものが住民満足度の阻害要因になっておるというふうに考えます。そうしたものを不安を安心に変えて、不満を満足に変えて、不便を便利に変えて、例えば納税制度、大型、いわゆる、固有名詞が悪いですか。大店舗、例えば商業施設で、納税ができるようにするとか。そうした利便性を高めていくような方策を考えるべきではないかと思うのであります。現在まで生活基盤整備が遅れた時代には、地域づくりの司令塔としては、国が権限を行使して、政策は国が作り、地方自治体は事務事業を行う、いわば国の使い走り的身分であり、住民より国、県の役員に顔を向けた仕事をする、そうした風潮があったのではないかと思います。そうした背景の中で、自治体行政が確立化した流れに、あったのではないかというふうな考えを持っております。物思考から心思考への転換を今、いたしております。住民にとって、ゆとりと豊かさの実感できる社会を目指したい。そのように考えておられるのではないでしょうか。例えば、役所の閣下が所管する政策、業務、それぞれについて、独自に独創的工夫を凝らして、自ら行動していくということが不可欠であると考えます。かつての自治体の仕事は行政運営と言われておりましたが、今日では行政を経営するという感覚に発想の転換をすべきであると考えております。いつも私は口癖のように申しますが、できるかできないかという議論に時間を費やすよりも、前例のない新しい政策、サービスでも、それが成し遂げられるという強い信念を持って、限られた人、地域資源、物、金、情報等をフルに活用してチャレンジすべきであると考えます。私は必ずや競争のない、チャレンジ精神のない組織はいずれ衰退していくと確信を持っております。本市もそうした道をたどらぬよう研鑽を積んでいっていただきたいということを強調いたしております。次に、離島振興法の改正についてお尋ねいたします。私が長崎県離島懇話会の注目すべき意見として、ここにちょっとピックアップして皆さん方にご報告を申し上げます。D 委員さんは、これからの離島振興法は全く違う視点で考えるべき、それなりの大胆な発想の転換をしないと意味がない。離島構造については、壱岐、対馬、五島などが思い切って制限にして、人の動きを見るなどすべきではないか。また、A 委員の意見としては、船の運賃は最大でも 1000円にしなさい。ジェットフォイルにしても最大でも3000円にしなさい。いわゆる隔絶性の解消のために高労運賃の大幅な削減を提言したいというようなご意見もございます。また政府委員の意見には五島手延べうどんの売り上げについて 4,5 年前までは5億円だったそうであります。現在10億円を超すようになった。なぜかと申しますと、地域産業育成の支援策を盛り込んだからであります。ですから牛も独自な支援策をあれもこれもじゃなく重点的に支援策を打ち出すべくというふうに思うのであります。県委員の意見の中には離島というハンディの中、環境面の不利条件を弱点にとってですね、新しいエネルギー関係の太陽光発電、風力、バイオマス施設などの施設を推進すれば雇用の創出が期待できるのではないかというような意見も出されております。やはり今後は離島の置かれておる立場を国に実直に訴えて、離島民のための離島振興法の改正を望むものであります。市長は重職に就かれております。あなたの訴えが離島民の揺るぎない幸せになるということを肝に銘じていただきたい。市長よろしいですか。そのことを強く要望いたします。さて最後に、私も病院問題は最初には申しませんでしたけれども、この動植病棟の増床問題であります。私は3年半前、当時を思い浮かべてみるとき、市長に対して期待感一切でございました。増設装置の増設については、見解のごとく、専門医の確保ができれば、継続的に確保ができれば、ぜひともやりたいというような見解を示されておりました。私は、当時、市長にこう進言いたしました。フェスは熱いうちに行けと。熱い気持ちがなければまた実現しませんよと申し上げたのを記憶いたしております。柴川市長は、弱者の方に光を当てる政策を実現していただけるものと確信をいたしておりました。ところがどうでしょう。精神病棟の療養型病床への最終予算が本議会に提案されております。前議会で中村議員が4階の精神病棟には組織施設を作ったらいかがなものかという質問をされたら、4階は施設棟であるというように一色をされました。非常に悲しい限りであります。増殖病患者の皆さんは、白川市長に一部の望みを託しておられます。耐える白川広和の三つの改革の最も重要である、命と生活を守る、本館ではありませんか。残された在任期間中で、実現に向けて、あらゆる手立てを尽くしていただきたい。私はこのように思っております。市長、申し訳ございませんが、3分ほどで答弁を願いたいと思います。
白川市長。
答弁は今まで全部ですから、答責につきまして、先ほどおっしゃいましたように、私はそういうふうに申し上げまいりましたし、答責の意思が確保できればということで、私は答責の機会をですね、20機ぐらい買う。それはですね、物理的にできます。しかし、それを準備してですね、医師が確保しなければどうなるんですか。私はやはり申しますようにですね、医師が確保できなければですね、機材だけ置いておっても、いわゆる赤字になってしまう。そういうことは私は やるべきではないと思っている次第でございます。ちなみに、現在の医師の人工透析の現状を申し上げます。3つの病院で36台ございます。そして、それをフルに活用した場合に112名のキャパと申しますか、対応ができます。現在の患者数は95名でございまして、稼働率は 85% でございます。ただしかし、おっしゃるように、これは息の方が全部こういっとるということなくて、当該にもですね、透析に行っておられた方が多数いらっしゃる。それは十分認識を出しております。しかし、息の現在の透析台数と、患者数については、以上の通りでございます。いずれにしましても、私は、この人工透析、週に3日も、4時間も4時間も、されなければいけない。この方々の苦しみ、そして、お昼に仕事もできない。それは十分わかります。しかしながら、先ほどから何度も申しますように、医師の確保、これをですね、もう絶対しないと、できないという状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。
私も当然ですね、医師の確保をなくしてできないということは分かってるわ。分かってます。そうした弁明を聞きたくないんです。白川市長ならやっていただけるというような期待感をお持ちなんです。この精神病棟を改修するという記事を読まれて、当時の患者さんからね、私の方に電話がありました。どうなってるんですかと。私は白川市長なら実現していただける。そんな風に思ってましたと。そうですか。わかりました。私もそれでは白川市長に一般質問でお尋ねをしてみます。ということを申し述べました。どうかですね、あと半年あります。前を向いて、しっかりですね、前向いて倒れんぐらいまで交渉に行っていただけませんか。そのことをお願いを申し上げます。まあ最後に、市長、3年半前に有権者は本当に市長の育士活性化宣言、白川博一の何です。変える。進める。何かをやってくれそうだという期待感で皆さん着されたと思います。現在、有権者の皆さんは、それが実現できたら素晴らしいという具体的に提示されたことを評価する。そうした機運になっておられるのではないかと私は考えております。6月定例議会にも申し上げました。疾風に軽装を知るという言葉を申し上げました。困難にあって初めてその人の本当の価値、本当の強さが分かる。困難がその人間の奥底に秘める意志や信念の謙虚さを見分けることができる。疾風は激しく吹く風のことで、軽装は強い草を意味します。激しい風が吹いて初めて強い草が見分けられると申します。努力をする人は 夢を語り、怠ける者は不満を語ると言われております。そう、夢を描く、知恵を出し、元気な島づくりの先頭に立っていただきたいことを恋願い、私の一般質問の打ち止めといたします。ありがとうございました。